おはようございます。高原五一郎です。さて、日本語の中にややこしいという言葉がありますね。込み入って分かりにくいという意味です。ではどうして込み入って面倒なことをややこしいって言うんでしょう。実は関西では赤ちゃんのことをややこと言ったんですね。ややこはとても手間がかかります。その世話は込み入っていて面倒ですね。ですからややこしいと言ったんですね。ところでややこの反対は何でしょう。大人ですね。ですからあまり手のかからないことをおとなしいと言うそうです。しかし人が健康な大人に成長するためには、赤ちゃん時代にややこしい自分をしっかりと受け止めてもらうという経験が必要です。十分赤ちゃんを経験した人が大人になれるんですね。私は先日、クリスチャン心理学者の服部雄一さんの本を読みました。この方は多重人格と引きこもりの専門家です。彼によると、この引きこもりというのは日本だけの症例だそうです。一体どんな人が引きこもってしまうんでしょう。親との健全な関係づくりに失敗してしまった人だって言うんですね。引きこもる人にはいくつかの特徴があるそうです。まず、本音が言えない。感情がない。無意識のうちに自分を殺して相手に合わせる。自分で物事を決められない。誰とも親しくなれない。対人関係で常に極度の緊張を感じる。大体大人になってこの状況に至るのは、子供の頃親に本音を言えなかった、言わせてもらえなかった、思ったことをそのまま表現することを禁じられてきたからって言うんですね。口答えは許さんとか、たとえ何か言っても存在を無視され続けたり、きちんと向き合ってもらえなかったりする、そういう経験を何年間も積み上げていく中で、自己主張をできない行動パターンを身につけると言います。こうして自分を麻痺させて社会生活する人を潜在的引きこもりと言うそうです。そしてある方は、初めから自己主張できないんだったら社会に出ることを拒否して本格的に引きこもるって言うんですね。服部氏によると、元々の原因は、自分にとって存在の基盤となる親から自分であるなというメッセージを受け取ることにあるというんです。自分はこんな自分なのに、そんな自分であるなと言われたら、身の置き場がなくなるのは当然です。ところで、聖書にこんな言葉があります。さあ、来たれ論じ合おうと、主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。ここに、あなたの作り主はどのような神なのか、三つのポイントでご紹介したいと思うのです。第一に、さあ来たれという神は、あなたを招いている神です。社会と完全に切れて、自分の部屋の中に引きこもる方は、実はそこ以外に自分の安心できるところがないからそうします。本当は外へ出たくても、体が言うことを聞いてくれないんですね。どうして意思に反して体が動かないんでしょう。スカイダイビングで3000メートル上空から飛び降りようとしてできない心理状態に似てると思います。頭ではパラシュートがある、安全装置があると分かっていても、実際下を見たら頭がクラクラするような高さにあるんです。どうしても扉にしがみついてしまうのは危険を感じるからです。パラシュートを背負っていても怖さを感じるんですから、パラシュートなしでやるなら恐怖にいてついてしまうのはむしろ自然なことです。しかし聖書は語るんですね。あなたにとって最も安全な場所はあなたの作り主のもとにあるのだと。あなたが一番ホッとできるのは、あなたの魂の親である神の懐である。そして神様は、さあ来たれ、私のもとに来なさいと招いている神なんですね。第二に、この方は互いに論じ合おうと誘う神、すなわちあなたの本音を聞きたがっておられる神なんです。 論じるためには建前の自分ではなく本音の自分でぶつかってきてごらん。人には見せてはいない本当の自分、本心の自分、等身大の自分をそのままぶつかってきてごらんという神なんですね。多くの人は自分の本音を人に語ることができません。その理由は本音を言えば関係が壊れてしまうに違いないと恐れているからではないでしょうか。本当にしてほしいこと、本当に思っていることを言えばきっと軽蔑されるに違いないと思って、本当の自分をぐっと飲み込んで済ますんですね。しかし神は私がいかにひどい過去を持ち、惨めな状況にあったとしても、本音で嘆きを訴えるとき、その本音の対話の中に出会ってくださる方です。第三に、この方は私たちの真っ赤な罪を雪のように真っ白にしてくださる神です。すなわち、罪を許してくださる神なんです。実は先ほど紹介した服部さんには二人の娘さんがいました。長女の方は小学1年から小学5年まで学校でひどいいじめに遭っていました。小学6年の時、とうとう学校に行けなくなりました。5年間のいじめの結果、この先どんなことになるのか、専門家の服部さんには先が読めたそうです。それで妹さんのいるアメリカに自分以外の家族を送り、日本脱出をさせたんですね。高校2年までは順調だったそうです。しかし、あることがきっかけでフラッシュバックを起こしてしまい、学校で2度も気絶してしまいます。そして以来、学校に行けなくなってしまいます。そんな時、奥様までもがひどく落ち込むようになりました。娘が学校に行けない時、いじめのことを知らずに責め立てたことなどが思い出され、親失格であると自分を責めるようになったんです。そんな時クリスチャンの友人に誘われて教会に行き、イエス・キリストのメッセージを聞くんです。キリストとは一体どんな方ですか？罪を許すためにあなたの身代わりになった神です。この方は誰のせいで悪くなったのかという原因を追求するために来られたのではなく、罪を許すために来た救い主です。人生の問題の原因が分かっても解決になりません。その過ちや失敗や罪を許してくださる許しの根拠が人に必要なんですね。奥様は自分のために十字架で死なれ、また蘇った許し主を信じ、罪が解決したことを知り、味わい、ご主人に伝えたんです。服部さんは教会に行き始めました。最初に彼がしたことは、心理学者としてイエス・キリストを心理分析することだったそうです。その結果、この方がただの人間ではありえないということが、はっきり分かったって言うんですね。キリストは、あらゆる難問をスラスラと答える知力があったのに、十字架を避けるためにその知恵を一切使うことがありませんでした。何度も何度も十字架にかからずに済む決定的チャンスがあるのに、キリストは十字架から逃れようとせず、ある時はあえて発言したがために十字架に一層近づき、ある時はあえて沈黙することで十字架にまた接近するんです。その対応を見ながら、はたと分かったことは、キリストは十字架にかけられたのではなく、ご自分でかかったんだ。人生の初めから十字架にかかるためにご自分を用意し、十字架にかかるためにまっすぐに突き進んだんだ。しかも、その十字架上の祈りは、人間が絶対にできない許しの祈りでした。これは神以外にあり得ないと分かったそうです。そしてイエスが神だと分かれば、あとは諸女から生まれたとか、死者から蘇ったとかいうことは疑問ではなくなったって言うんですね。神ならば何でもないことだと信じることができたからです。さあ、来たれ論じ合おうと主は言われる。どうぞあなたもややこしいあなたのまま、生ける神であるキリストのもとへ行き、真っ赤な罪を真っ白に許していただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。